はいどうも皆さんこんにちは。さあ今回も始まりました声優活動応援バラエティー公演ター、今回で第280回目の放送となります。
ありがとうございます。はい、こちらの番組はナンバー20番ビロと、
はい、そしてナンバー1番ブタくんの声こと浅川雅宏のいつものメンバーでお送りいたします。今回もよろしくです。
お願い
します。いやー夏だな
夏
暑いよ。暑
いあーまあでも、浅川さん仕事上、まあ一応行ったら室内じゃないですか。
ああ、まあまあね。
室内なんですけど、あの、なんですかね、休憩中とか、なんか、あの、飲食なんで、ちょっと外の清掃をって、ちょっと外出るじゃないですか。死ぬぞって思う時あります。
いや、ビロちゃん分かってないな。あの、建物の中、あの、僕は今日夜勤ですけれどもね、夜勤とか建物の清掃をやってますけれども、
どうですか？
空調ついてないんです。死にます。普通に昼間はねついてるらしいんだけどね。なんか
どうすか。あのまあでも一応昼よりはだいぶ温度落ち着いてきてるじゃないですか。ムシッとしてるんですか。
湿度だね。やっぱね。ムワンとしてる。
あー、暑ーってやつ。
なんだろうね、扉開けた瞬間とかになんかもう暑いところ空間出るとね、擬音が聞こえてくるの。はい、暑いっていう感じだよ、そんな感じ、本当に。
なるほど。室内だからといって油断してはいけないぞ。油断できない、
本当に気づいたら熱中症になりかねないから。
本当に。
そうそう、あと今ね、なんか法律が変わったらしくて、うん、なんかそういう熱中症対策をするのが会社の義務になったみたいですね。
へえ、そうなんですね。
だから、まあ、そういう業種の人たち、それこそ清掃業の人たちで、そういう熱中症とかの、可能性があるときは、空調服とかを、そういう冷感グッズとかを会社が支給しなきゃいけない。今まで僕、自腹だったのよ。
自腹だったんすか。
自腹だよ、自分で買ってたもん。熱いです
よ。あ、でも、ってなるやつ。
そうなるやつとか、ネックの、扇風機とか、あれ全部自腹だったの。やると死んじゃうもん。
だけど、まあ、自分で好きなものを変えるっていう利点はあるけれど。
そうなんだけど、まあ一応空調服をなんかちょっと買おうかみたいな話にはなって
る、ね。で、いや、ちょっと切実に死活問題ですもんね。
そう、浅川くん、空調服とかなんかちょっと一応そういう義務とかあるんだけど、いるって言われて、いや、いらないっていう選択肢がないでしょ、つって。なんでいらないって言うと思ってんのみたいな。いるよ、つって。じゃあ分かった、発注しとくみたいな感じで発注して、発注書見たら2着って、はい、2着足んねえだろっつってちょっと何人いると思ってんだよ今よっつって
使い回し、いやあるけど、
いや使い回し嫌だよね。だから
いや絶対ダメって、
あら匂いどうすんのって思うじゃん。
相当やばいと思って、ね、結構あのやっぱ食べに来るお客さんでも結構いるんですよ。お昼時なので空調服着てる人とかいますけど、あれはもう最低一人一着ですよ。見てる感じ。
だって風とかで明らかに臭って思うもん。汗臭って思うから。
いやまああれだって別になんていうんですか、あのファンがついてるだけで冷風かっていうと。
あれはね、あの熱風が来るだけなの。あでも
そうすよ、ね、
あれはね、あの気化熱だから、汗かいてるのを乾かせば多少体温は下がるのよ。
はいはいはい、はい、あとまあ抜け道もありますしね。
そうそう、
ペタッとしたわけ。
あでコメントとかちょっと暑いテレビ局の撮影クルーは着用できない。あそっか、雑音になっちゃうのか。
あそうです。結構だってあの音しますもんね。
だもうちょっとね、なんかそれこそあの今だったらあの標準になったけども、ネックのなんか扇風機についてるなんかクーラー機能みたいなやつ、
はいはいはい、
あれとかがもうちょっと発達すればなーっていうのはあるね、うん、今ねなんか水冷とかもあるのよ。あでもあれも水冷、あの、バッテリーのところになんかその水が循環してんの、あの体中に水が循環してって、あのバッテリーのところで冷やして、でその冷たくなった水を体中に循環させるっていう水冷式の服が最近、去年あたりからちょっとできてたの。ただ値段が高いから
あれですよね。なんかあの、床暖の冷たいバージョンを体にまとってるみたいなもんですよ。
そうそうそう。
すごい例えがあれですけど。
なんかあの、なんか電熱線を水みたいな、冷たい水を巡らせるみたいな感じ。
へ、
あ、で、バッテリー、そう、バッテリー型がそう、リチウムだしね。そんなに持たないんだよ、電池。あの、稼働させてても。
高くなりますもんね。
あ あれどんぐらい持つんだろうね。空調服フルで動かしててどのぐらい持つかはわかんないんだけど。
本当にどんなもんなんですかね。
ネックファンで最低で使ってて6から8ぐらいなのね。はい
で、意外と持つんですね。
もう僕の持ってる、はい、腰に下げる、その空調服みたい、簡易空調服みたいになるやつがあるのね。それは結構持つの。あの、バッテリーがしっかりしてるのが結構長時間持つ。だけど、重い。
まあ、そうですよ、うん。持つってことはバッテリーが強いから重たいですよ。
そうそうそう。だからそこら辺、ちょっと今日なんだろう、対策っていうかね、今日ちょっとね、もう夏だっていうことを忘れてて、また、ちょっと、うん、最近ね、ちょっとまた休み、社員さんが増えたんで、休み取れるようになったんですよ。
あったー、うん、おめでとうございます。
今までは、土日で休んでたんですけど、今は金土で、また元に戻ったんで。
よかったー、はい。
昨日はちょっと寝て、で、でもまあちょこっと、ちょっと若干寝不足かな。若干寝不足で、で、朝に、今日ちょっとついさっき、ガンプラ買いに行きました。はい、今日は、発売日だったんで。
浅川さんから、ちょっと今ガンプラ並んでる。ガンプラ並んでる？
今日は、発売日だったんですよ。新作のガンプラの、ジークアックスの K キャノンと、ギャンかな？ギャンの、発売日だったんで、でもギャンは、そうそう。
だったんでじゃないですよ。積んでんすよね、今。
いやー、バカ野郎。積んでても、新作買わないとい、なんで新作を、狙うのかっていうのは意味があるのか。う
ん、ね、なんすか、はい。
まあ、いや、そのチャンスを逃しても、再販っていうのは確かにある。
確かに
再販っていうのはあるんだけど、はい、再販日に来る、再販のガンプラって、いつ入荷するかわかんないのよ。
は
い、
ああ、ゲリラ的だと。
ゲリラ的。だから、その、いつ出すかは店の再販なの。なんだけど、はい、新発売は確実に朝一で発売されるから、
確かに。
そこで並んだら、で、抽選とかで、ちゃんと、うん、確保すれば、ちゃんと買えるの。だけど、再販のやつはいつ来るかわかんないし、いつ、その情報も店は教えてくんないのも。そういう、厄介客が多かったから。いつあるんですか？いつ出すんですか？とか、ずっと店の中で、もう言ってみればその商売の邪魔になってたの。ガンプラの。
そんなにな。
ちょっと厄介客がいて、もううちでは、再販のガンプラに関しては情報は出しませんし、いつ出すかの告知もしませんっていう注意書きが貼られたぐらいなの。これ結構いろんな人があったらしくて。
もうね、
ガンプラが手に入らなくて、そういうちょっとね、迷惑行為が目に余るっていうことで、そういう対処をせざるを得なくなっちゃったから、僕もやっぱ聞けなくなっちゃったし、空気読んで、まあだから、こまめに店チェックするしかなくなったけど、そんな時間の無駄だからもう諦めちゃったのね、もう。
なるほど、確かに、まあまあそうですね。
そう。で、結局まあいつかは買えるだろうと思ってて、1年半経って買えないガンプラがあります。まだ。だから新発売を逃すとまずいんだって、本当に。
じゃあしょうがないですね。
どうせ欲しいんだから。どうせ買うんだから。
買うんだ。
そう。
どうせ買うんだ。だったら確実に買える時の方がいいじゃないかと。
そうだよ。だって去年の1月に公開されたガンダムシードフリーダムの劇場版のゲルググメナースは俺ずっと待ってんのに未だに買えないんだぞ。もういい加減みんな出回っただろうと思うけど、まだ買えんかって思うぐらいに売り切れんの。
じゃあ、しょうがないですね。並ぶしかないですね。
そうそう、並ぶしかないし、うん、でも、再販品だからいつ来るかわかんない。いつかは来るらしいんだけど、うん、抽選にしろ、ネットで、あ、再販来たなと思ったら、速攻で売れ切れるし、お前らまだそんなに買えてないのっていう、
うんうん。
いい加減僕に買わしてくんねっていう感じなんだよ。もう、待ってる。1年半待ってますよ、こっちはっていう。
もういいだろうと。
もういいだろう。もう僕の番来てもいいんじゃないっていう。ちょっと待って、おい、2、3個買ってるやついねえかみたいな。
確かに。
もうなんかちょっとそこら辺はね、ちょっとモラルじゃないけども、ちょっともうちょっとひったん、なんか、あ、まあ僕買ったから、まあちょっと他にもう2、3体作りたいけど、ちょっと我慢するかっていう、一人一体
一人一体で、パッタンしよう
っていう感じはします。ちょっとね。
そうですね。確かに。
いや、なんかそういうので、ちょっとやっぱね、必死こいて、まあ迷惑にならない程度には、ちょっとやっぱ発売日は考えちゃうね、やっぱね。まあ、最近大体何時ぐらい並べばあの店だったら大体手に入るっていうのは分かってきましたからね。
おー、すごい。
大体この時間に行くと何百番台だなって。でもすごいよね。2時間じゃない、1時間半ぐらい前に行って200人ぐらい並んでますからね。はい、いやーでしょ。
先頭何時に並んでるんですかね。
いやもう、最悪昨日の夜からっていう人もいるかもしれないけどね。暇な人いるから。
暇な人、そうですね。
そうそう。だから、そう、うん。いやだから本当そういうので、なんかちょっと、 まあそういうタイミング、まあ今ちょうど時間的にもね、もし夜勤が入ったとしても夜勤明けで直で行けるから、
並びに
行けるから。
確かに。夜の利点。
そう。
唯一の利点。
もう。
唯一の利点。
もう残業はしないよ、その日はもう。もう速攻で帰るから。お疲れ様でしたバンって食べきるだダッシュして、お店なんで、ああ、よかったよかった。うわ、もう並んでるよ、結構、みたいなね。
そうっすね。
いや、だって。それでも一回逃した時あったからね、やっぱね。
え、本当ですか？
やっぱ全然足りなかった。もう、今日はね、ちょっとね、あったんだけど、各ガンプラが入荷数300って書いてあったから、あ、これはいけるなっていう。だいたい、僕が行って200番台だから、だいたい200から250ぐらいだったから、ちょっと増やしてんなっていう。
てか、300あって切れるんすね。
切れるね。見てたけど、どう見ても300以上いた。あ、でも。
マジ？
全部買うわけじゃないから、僕みたいに、1個出たけど、1個だけ欲しいの。もう1個は予約できてるから、
はい、
予約できなかったやつが欲しいから、2個買う人はそんなにいなかったかなって、うん、やっぱ僕みたいに、やっぱどっちかが買えなかったっていう人がちょこちょこいた。
あ、なるほど。各300だから、3種類だったら全部で900。
そう。だからまあそういうので、やっぱここに並んでる人ではある程度良心的には、とりあえず2個買っとこうはないんだよ、やっぱ。だから欲しいやつだけ買ってるから、それやっぱみんな、僕の、とりあえずその直近とかの人たちはやっぱ人の心持ってんなと。持ってたよね、とりあえず後で売れるとか、なんか配りゃいいやとか、そんな感じじゃない。そんなことしなくていいんだよ、本当に。買う欲しいもんだけっていう、ね。
確かに。もしかしたら、自分の分と友達の分で二つ買う人もいるかもしれない。それは良心的ですからね、まだ。
まあまあね、そう。
買いに行けない人もいますから。
で、何、店舗の SNS でチェックしないといけない。まあ、ゲリラだと間に合わないんだよね。今、販売しましたって言って電車飛び乗って現地行ったらもうないっていう時がしょっちゅうあるから。
確かに、しょっちゅう。
もう、やっぱね、それはもう出回ってて近場にいる人が一番有利だから。
あ、そりゃそうだ。
やっぱ家にいるから。
そうですね。
3日目は整理券配布の予告はあるという。ただ、最近は的販売があると。四国人が多い。まあ、そこはちょっとね、まあ、確証がないからあんまし言えないし。
なんとも言えない
ね。ちょっと。まあ、あとね、あと、うん。あ、僕ばかり喋ってた。ビロちゃんなんか、報告とかあります？
なんすかね。並ぶ関連で言ったら、まあ、私あれ。
並ぶ関連じゃなくてもいいんだよね。
並ぶ関連で言ったら、私あれ並びましたよ。ミストのモッチュリンって知ってます？
知らねえ、何それ。
今すごい話題になってて、モッチュリンっていう、なんか、ミストが55周年で出した、なんか、すごい新しい食感のドーナツがあるんですけど。
あ、ドーナツかね、なんかキャラクターかと思った。
いや、モッチュリンっていう名前のドーナツなんですよ。で、なんかパッケージ、モッチュリンのキャラがついてるんですけど、
モッチュリン、
なんかそれ最初、発売当時は、一応変えたんですよ、全然。
あ、これか、モッチュリン。
あ、そう。ちょうど、なんか、近くの店が先行販売してて、先行販売してたからなのか、先行販売期間中は割と買えて、1回か2回は普通にお店に行って普通に買って食べれたんですけど、それがなんか全国販売したら全然買えなくなって、なんかもう。
いやね、まあツイッターの流れで言ってたらもう販売終了してたっていう。
あ、そうだ、店舗によってはもう販売終了してる店とかあって、一応近隣はまだ販売終了はしてないんですけど、整理券制になってて。
いや、なんなの最近さ、もう、なんでこんなに物ねえのっていう。
びっくりして。で、いや別に、並んでまでってわけじゃないんですけど、ただちょっと、その日、なんですか、多分なんか病院に行った帰りに、ミスドの前を通ったら並んでて、あと15分くらいで、一応もう、整理券配布の時間だなって思ったから、並んだんですよ。だからまあ、一応変えたんですけど、ここで毎朝並んでる人いるのかな、大変だなと思って。
いや、まあ、あんまし僕ドーナツに興味ないから、そんな話題も知らなかったけど、なに、速攻売り切れるドーナツ。
すごかったです。
福岡のドーナツ屋さんは2時間待ちの行列。いや、ドーナツに2時間並びたくねえな、この草津
の。なんか多分、その、近隣の店は、駅とかも近いので、もう多分そんなに並ばせちゃったら、倒れ
る。まあ、そう、倒れると迷惑になっちゃうから。まあ、整理券の方がいいだろうね、そういう時は。
なので、もう何時から整理券を配布します。ありがとう。
あ、その方がいいだろうね、やっぱね。
もうでも、なんか、私が行った日も、整理券配布開始から5分10分くらいでその日の分全部吐き終わっちゃって。そんなに枚数がないんですよ、その店。
ああ、以前なんか
30、40とかなんで。
ちょい前の、なんか混み出す前のガンダムベースみたいな感じだな。ガンダムベースはそんな感じだと。並びに行ったのにさ、入れるの3時間後って何すんだよ、あと3時間もって思いながら。
そうそう、まあ、整理券だけ先にもらって、何時から何時の間で、引き換えに来てください、みたいなスタイルなんですけど。まあ、毎日はさすがに並べないですけど、ちょうどタイミングよく前を通った時に、数を数えたらギリギリもらえるかなくらいのところだったから並んでたんで。まあ、15分なら待てるかなと思って。
まあまあ、15分くらいだったね、ちょっと。いやー、どうだった
いや、美味しいんです。食べたことあるんで。
あ
くらいで、思ってたら、鬼のようになんか人気が出てたらしくって、食べれなくなっちゃって。
そう、お店とかで聞かれるんじゃない、ビロちゃん、もちろん食べたのどんな味みたいな。
そこまでない、そこまでない。話してないんで、家と、ちょっと働いてるところ、街がちょっとずれてるんで。すごい、すごいと思って。
は
あれは、久しぶりに並べ、たった15分しか並んでないですけど。
食い物系はね、特になんかあんまし並ぶ気しねえな、もう。
そうそう、わかります。
だって食って終わりだもん、なんか。
あとなんかこう、お昼、並ばないとしょうがないタイミングってあるじゃないですか。もうどっちも凝ってるから、並ばなきゃいけない時は並ぶんですけど、可能であれば並びたくないので。
並びたくないし、時間とか限られてるじゃん。
そうなんです
よ。昼に食いたい時間もこれ過ぎちゃうと、こっから2時間後に食うんだったらもう晩飯なんじゃんみたいな。晩飯
は
中途半端な時間だし、ああ、じゃあいいや、ちょっと空いてるとこ行こうみたいな。
空いてるとこかも何て言うんですか、回転いいところにとりあえず入っちゃうみたいになっちゃうんで。
そうなっちゃうからな。いいやつは全然知らなかったな。やっぱなんか面白いね。なんか、全然自分の、興味のあるジャンルじゃない話になって
た。でも確かに美味しかったから、食べれるんだったら食べたいなっていう気持ちでいた。というか、気持ち的にずっと販売してるのかなって思ってたら、
なんか、
期間限定らしくって。
でもなんかそのうち、
だからこんなにみたいな。
そのうちレギュラー化すんじゃない？そういう時って。
まあ、レギュラー化してくれれば穏やかに食べられて私は気分がいいんですけど。
あれ、ポンデリングとかも最初期間限定だったんだっけ？あれなんか。
でしたよね。なんか最初期間限定。
そう、なんかそれいつの間にかレギュラーになったから、まあそんな感じなんじゃない？やっぱ。あ、これ人気ある、できるなっていう感じで、量産体制みたいな感じで。
まあただなんていうんですか、私も飲食なので思うんですけど、
うん、
常設化して、店舗の負担はどうなのかなっていうことをちょっと考えて、う
ん。あれ、ミスドって、店の中で作ってんだっけ？あれは。
え、多分、私の行ってるところは作ってます。
そうだよね。普通、作ってあげてるよね、多分ね。
かどうかわかんないですけど。
あ、マックのチキンタ
ツ。私、そういうところで見えるんで作ってるか。
あー、やっぱそうだな、うん、あそこだから変なオペレーションが増えちゃうと大変そうではあるね、なんか。
そうなんです。だからあんまり増えるんだったら確かにこれは期間限定、季節限定ものになっちゃうのかなーって。
感じだったんですけど。マクドでいうとこのグラコロみたいな感じ。
あ、そんな感じです。またこの季節がやってきた、みたいな。
それが一番いいかもしれない。モッチュリンの季節が来ました、みたいな。
それくらいがちょうどいいんじゃないかなと思って。
なるほど。そうだね。
どう辛いんだったら。
まあそうだな。それの方が一番平和的かもしれないな。店側としても負担が増えるんで、負担が、ああいうのって負担増えて給料据え置きだからさ、損なんだよね。
そうなんじゃん。
従業員的には。
なんか私は食べるの嬉しいし、常設化してくれたら嬉しいけど、うん、でも、店側の気持ちも自分が飲食に勤めてるから分かる。
そう。
いや、そんな負担増えるんだったら、っていう。
それはね、
気持ちが
コンビニでも即利用もまたサービス増やしようってこれ給料上げてねえだろどうせみたいな。
え、なんかその季節限定でこの期間でプラス給料でとかだったらまあお互いにいいんじゃないですか。
なんかちょっとね特別手当出るんならやるけどやらねえだろっていう。
だろって思うと、
そうい
や私は販売してくれるのは嬉しいけどこれ大変なんだろうなって思うと気まずいっすあれ。
まあね、ちゃんとね、そういう手当とか出すんだったらもうやってください。うん、でもやんないだろうな。でも手当でちょっと思い出しましたけどね。
はい。そう。
そう、私、あ、予告見ました？
予告見ましたよ。そうです。
私、ちょっと今年っていうか生きてきて初めて、
はい。
ボーナスというものをちょっといただきました。
嬉しい。なんか一言だけど嬉しい。
ボーナスってこれなんだと思って、今までだったら ネタでね、棒に刺したナスみたいな、はい、そういう漫画のネタでしか知らなかったけど。
はい、ちなみに、もう出たんすか？え、だってまだ7月あってますよ。
いや、だいたい6月か7月に出す人があるね。
あ、そうなんですね。なんか。
6月のところとな、僕はね、6月の末だったの。 だからなんか噂では6月に出るって言われてたんだけど、6月の給料では入ってなかったから、あれボーナスっていつもらえるんだろうなってそのまま忘れてたの。じゃあ7月なのかなと思ってた、
はいはい、
ただなんかあの社員さんに、あの浅川さんボーナス出 出ましたって言ったら、え出たんですかって言ったら、あちょっとあの今日入りましたよって言って、えマジで、見てなかったから、であの明細とかちょっと見てなかったから、とりあえずちょっと明細のパスワードを、はい、あの家に忘れてきちゃったから、
はいはいはいはい、
とりあえずちょっと銀行口座見ると君かと思って見たら、うわ入ってる
すごい。だからボーナスって給料と別日で入るんですもんね。
そうそう、
噂噂だけは。
それを知らなかったから、社員さんになったのが、だって僕、社員さんになって半年ちょいぐらいだから。
なるほど。あの、私、あの、社員にはなってないんですけど、周りに社員さんとか、うん、あの、社員さんの奥さんが一緒に働いてるとかがあるんで、話だけは聞くんですよ。
いやー、ちょっとね、うおー、本当にボーナスタイムだ、みたいな感じだね。
すごい。
いや、気が大きく、気が大きくなるね。なんかね、あの、なんかいろいろさ、なんかいろいろ推し活とかのグッズとか見てて、高いやつ出るじゃん、なんかいろんなの。
はいはいはいはい。
5万、5万、17、8万、9万とか、買えるなぁ。なっちゃうの。
やだ、散財する人の考えが。
いやいや、散財しちゃう。いやいや、散財して経済回さないとね。
だって、溜め込んでるときじゃダメですよね。
そうそうそう、うん、溜めたところでっていう感じじゃない。だって、溜めたところで世の中良くならねえんだから、このままじゃ。
確かに、そうですね。で、何買うんすか？
いや、今んとこ決めてない。とりあえずスイッチ2資金にしようかなと思ってんの。だから、いつ来てもみたいな感じで。
はいはい、え、じゃ逆に、
うん。
あ、どうなんすかね。あの、我々、無事、第4時まで進みまして、
うんうん、
1週間を空けまして、第5時に進む羽目になったんですが。
そうそうそう。ほんと当たんないね。びっくりするわ。いや、なんかね、どっち、なんか、読み合いだよね。なんかあの、最近になってさ、あの、多言語版に乗り換えましたとか言う人もいるけど、うんうん、いや、ってなってくると、いや、多言語版って、みんなが多言語版に集中してんだったら、このままマリカーセットの方がいいんじゃないかな。
確かに。
ってなるじゃん。
なります、なります。
いや、まあ、別にのんびり待つんだけどね、っていう。
のんびり待つ。そうなんです。
ヨドバシは今日も、え、まだ売ってんのかな？ちょっと売ってるんだったら、ちょっとこの後行くぞ、僕は。
電車で行くぞ。
いや、この前、そう、前回の、あの、ビロちゃんに教えたじゃない、前回の、
はいはいはい、
あの、それこそ、ワラップさんの放送の後、はい、ちょっと帰り道だよ、あれ。はい、え、あ、違う、帰り道じゃないわ。え、帰り道でいいのか。に、え、帰り道だったよな。違った
わ。帰り道だった
よ。だよね、確かに。そうそうそう。途中で、帰ってる途中で、あれっていう。なんか、
ずるい。
あ、いやいやいやいや。あれ、なんか売ってるという情報がっていうので、そのまま電車飛び乗って、ちょっと降りて、みたいな。
うん、なんか、ヨドバシさんはゲリラしてることがあるらしいんです。
そう、そう、電車降りて、お茶の店でちょっと乗り換えて、秋葉原行ったのよ。秋葉原に行って、あ、秋は売り切れじゃあダメだ。
いやじゃあダメだ。
ああ、ダメだ。もう、ただ、その時にはもう売り切れてたみたいね。なんかね、12時ぐらいでもう売り切れてたらしいから、やっぱそのぐらいなんだよね。はあはあ、
確かに。
いや、でもまあまあまあ、まあ、こんだけちょこちょこ売ってくれるんだったらいつかは買えるかなって。PS5 もそんな感じだったから。
本当ですか？
いや、だってビロちゃんと、あれ、あの時は北岸さんもいたのかな、確か。あの時に確か LINE したはず、僕は。買えた、買えた、つって。
確かに。
いや、あの時も確か収録終わりで、はい、PS5 売ってるっていうので、で、クレカも、ヨドバシのクレカ限定みたいな、あ、クレカあるわっていうので、
あ、その時もやっぱヨドバシクレカだったんですか？
そうそうそう、もう、クレカはとりあえず作ってたの、僕は。やっぱネット、うんうんうん、ネットで買い物が多かったから、だってか買い物に時間のなかったから、はい、ネットで買い物、うんうんうん、特にヨドバシとかは多かったから、ゲームとか。で、だったらもうクレカ作ってた方が、買い物楽っていうのがあって、うん。とりあえず、それでやってて、うん、で、PS5 の時も、なんかもう、あの時は手震えてたね。え、本当に買えるの？みたいな。
これでって
。箱手に入れたら、まだ現実感なかったら、ね、買えちゃった、買えちゃった、買えちゃった、みたいな。
そうだ、思い出しました。
うん。
なんか、グループラインに、すげーでかい紙袋に入った写真。
そうそうそうそうそう、思い出した。あ、そうそう、それそれそれそれ。
思い出しました、そうだ、です。
そう。
PS5 だ。
いや、でもあれもね、高かったね。で、その後、秋葉原行って、で、なんか PS5 を買った時に、うん、SSD を自分で換装するっていう、容量がちっちゃいから、SSD、はい、ハードディスクの、スピードタイプのハードディスクだと思えばいいんだけども、
う
ん、それを、買い替えなきゃいけないんだけども、その、うん、まあ、PS5 が出て、しかも、 その PS5 に対応してる SSD っていうのは出始めたばっかりだったからめっちゃ高いのよ。
はいはいはい。
PS5 の値段、ま、ディスク付きだからちょっと高いやつな。ディスク付きプラス2万ちょいの価格だから結局、8万9万ぐらいしたのかな、KK。高えと思ったな、あの時は。
あれ PS5 って結局相場いくらなんですか？ちょっとあの手を、
今6万、あ、もっと値段上がったんだっけ？値上がりしたはず。その
円値上がったんですよね。
円安の影響か。やっぱ海外のパーツ、それこそ、あの、部品の高騰があるから。
そうなんだよね。でも、結局 PS5 を買ってやりたいものがあるかと問われると。
ああ、今はね、そんなにも
ない。モンハンくらい
か。あ、そう、モンハンと、あと、まあ、僕はあの時はあの、エルデンリングやりたかったから。
あ、なるほど、なるほど。
あれ、もう時間解けたね。初めての、それこそ、あの、なんだっけ、フロムソフトウェアか。フロムソフトウェアのゲーム初めてやったけども、はい、死にゲーとは入れてたけど、本当に死ぬなーっていうのなんだけど、こんなに沼るとは思わなかったなっていう。死んでて何がおもろいねーと思ってたけど、いや、なんだろう、この、あ、悔しい、もっかいっていうので、数十時間解けるっていうね。
あの、オタクに響くゲームだった。
本当に。で、また、敵を倒すとランダムで、その敵の装備が手に入ったりするから、敵の格好ができるのよ、なんか。
なるほど。そして今聞こえてはいけない単語が聞こえましたよ。ランダムっておっしゃいました。
そう、ランダムなの。で、その中でもレアなやつがあるから、もうアホみたいに周回して、セーブロードを繰り返して。
いやランダムという響き。オタクに言っておけないやつ
ですよ。それだけで1日終わるときあるからね。なんか、そんだけでハマってたね。でも、トロコンするぐらいやってたもん、やっぱ。
え、すごい。
初めて、だから PS ゲームで初めてトロコンしたゲームがエルデンリングだったね。
ほうほうほう。
難易度低かった。難易度ってか、トロコンの難易度低かったね。頑張りゃ全部トロコンできたから。
はいはいはいはいはい。そう、そういうもんなんですね。じゃあ、とりあえず、まだボーナスの使い道は考えていないと。
うん。まあ、スイッチ2と、まあ、あと、冬も期待できますから。夏と冬ありますから。
いいなぁ。社員のリセット。
すいません。いや、社員だけど、でもその分忙しいんだよ。やっぱ仕事も増えちゃったしね。
確かに。
おかげで、だからその、予告にあったけど、その、V ライバーとの、兼ね合いが本当にひでえの、マジで。
時間なんとかなってんすか？あ、そう、もう7月ですよ。先月ギリギリ行きました。
ギリギリだった。本当に。最終日で、10時間ぐらい残ってて、最終日に一応休日取れたの、休日取れたんだけど、最終日だけで十何時間残っちゃってて、
うわー
と思って、とりあえず寝て起きて、もうとにかく短時間でもちょっとずつやっていこうと思うんだけど、やっぱ疲れてるから寝落ちすんのね、ちょっと休憩、
そ
のまま、仮眠取ってやろうと思ったら、そのまま爆睡しちゃって、で、最終日、本当にもう時間ないっていう時に、もう10時間ぐらい配信しなきゃいかんっていう時に、もうクラクラになりながら、プラも作ってたら、いつもプラも配信だけど、プラも作ってたらダメだなと思って、はい、ちょっと久々にゲーム配信しようっつって、
おう、
ゲーム配信やったら、ゲームは意外とやっぱね、長時間できるなっていうので、
あー、まあそうですね。
久々になんか、それこそ、なんか、新鮮なのやりたいなと思ったら、モンハンの今はワイルズが、最新作だけども、はいはいはい、その一個前のサンブレイクやってないなと思って、
スイッチのやつですか？
スイッチのやつ、そうそうそう、はいはいはいはい、あれやってなくて、しかもちょうどセール来てて1000円以下で買えたから、あ、じゃあこれやろうと思って、
おうおうおうおお、
うん、あれやって、でそれでやってたんですけども、まあそこでちょっとね、できればその新しい新作のサンブレイクをやりたかったんだけど、
はいはい、
さあやろうと思って、じゃあそのライバーの配信の中でやろうと思ったら、名義がね、こっちの僕の名前、今の名前の方になっちゃってるから、
あ、
名前がね、モンハンって変更できないのよ。
え、そうなんですか？
できなかったの、そう。あれどうにかしてできないのかなって、できませんって書いてあったから、セーブを新たに作り直して、また最初からやってんの、今。
すごーい。
まあまあまあ、久々になんかリハビリな感じでやってるから楽しい。
まあまあまあまあ、どうせって言い方もいいですけど、そうですね。
サクサクやってる、もう。一回やってて、まあ操作もなんとなく思い出してきて。
いいっすね、
うん。なかなか楽しいですよ。あ、これ、そう、こういうゲーム楽しかったなっていう。で、その後、なんとかちょっと今、モンハンライズサンブレイクだから、ライズの部分をちょっとやってんだけど、なんとかちょっと、
はいはいはい、
今日この後とかもね、配信しながら、ちょっとサンブレイクの領域まで、
早く
行きたいなっていう感じ。
そして、今月の目標は、なんとか、ケツまで行かないように。
そうだね。なんかちょっと、
ゲームをこなしたい。
ゲーム配信もちょっと挟んどいた方がいいな。ゲーム配信はね、やっぱ長時間になるから、いい感じに時間は稼げる。うん、本当に。
あとは、合間に。
そうそうそうそう。プラモも、
作りつつも。
やりたいけども、みたいな。ちょっとこっちのゲーム配信もちょっとやっていこうかな、っていうので。
プラモって意外と時間解けないですか？
まあ、雑談してたら大体3、4時間は過ぎるんだけど、ゲームはその倍ぐらい楽でいけるから。
はい、ああ、そうなんですね。なんか、プラモの方が時間解けるのかなって勝手に思ってました。
プラモは、なんて言うんだろう、その、プラモの作業の実況するわけじゃないから、そこでなんか雑談するんだけど、話題が結構途切れるからね。
ああ、なるほど。
でもゲームはゲームの内容が、もうありながら、ここのなんか、ツッコミとかもあったりもするから、話題は尽きないんだよね、やっぱね。
確かに。だからそれ言われるとそうかもしれないし。
そうそうそう。だからゲーム配信は、そのプラモ配信よりは結構楽だし、
はいはいはい、
話題とかを考えると、なんかその、脳みその疲労は少ない。
ああ、確かに。プラモだと、プラモの話だけじゃなくて、他にもなんか話を持ってこないと。
そうそうそうそう、そう、なんかいろんな世間の話とか、アニメの話とか、なんかいろいろ今ハマってる話とか、みたいな。
はいはいはい。
時々なんかセリフ枠になっちゃったりとか、っていうので。
え、ちなみにこの予告の、肩痛すぎて AI に相談してみた。
あ、そうそうそう。あのね、あ、この話もしていい？
すっごい、いや、これ見ながら、いや、まあ、上の二つは分かる。仕事と V ライバー両立の苦難、まあまあ、忙しいのを知ってるんで分かるんですよ。で、初めてのボーナスで何を買うの？あ、ボーナス出たのおめでとうございます。
ここまでは、コメントでも
分かる。ここまでは分かるんです。肩痛すぎて AI に、ほっと！と思って。
いや、ね、以前もあったんだけど、はい、ちょっと、睡眠とかの、まあ、なんかね、布団が薄すぎて、なんか床を感じたから、マットレスを最近ちょっと多分購入したっていう話を以前したと思うんだけど、で、もうふかふかですよ。寝心地がいいから、はい、すごい深く気持ちよく寝てんの、なんか、ああ、柔らかい、だから沈むと思ってんだけど、数日経ってからね、左肩がね、異様に痛み出すの。
こう。
めっちゃ凝ってんの。なんかこう回したらバキバキバキっていうぐらいにすごい凝っちゃってて。でも右肩もね、はいはいはい、なんだこれと思ったんだけど、以前これ心当たりがあって、はい、前、なんかマットレスが、ずっとまあ敷きっぱにしちゃってて、
うん、
で、
うん、
片方に、マットレスの片方に腰掛けてたら、マットレスが片方だけ柔らかくなっちゃって、
はいはい、
常時傾いちゃって、ちょっとね、うん、柔らかさ的に体が傾く状態になっちゃって、うん、それでなんか体に変な負荷がかかって、肩こりというか、背中が痛くなっちゃうっていうのがあって、はい、マットレス捨てたことがあったのね、なんか。
はいはい。
で、今回はそれないようにしようと思って、向きとかも、こまめに変えて、はい、そういうことにならないようにしてたんだけども、また痛くなっちゃったから、あれ、またマットレスが原因か、これ、と思って。
うんうん、
でも今回こまめに変えてるし、均等にね、沈むところとかも、ちゃんとバラしてるはずだし、片方が寄るっていうことはないはずなんだけど、これどうしようかな、と思って、
はい、
まあ、捨てるしかない、また床で寝るしか、床手が薄い布団に戻すしかないのか、と思ったんだけど、困った時の書き込みでら、チャット GPT 様に、
ちょっと聞くだけ聞いてみよう
と。聞いてみようと思って、あいつすごいなと思ったもん。だから、今ね、寝てる時では今ちょっとこういう肩こりが異様に、寝てる時に起きたらすっごい左肩だけ異様に凝ってますと。
で、背中に立ってもこっちだけなんですね。
そうそう。で、異様に凝ってるし、まあ、なんか毎回またその痛さが辛くても肩がもう四十肩ってよくなったことないからよくわかんないんだけど、
はいはいはい、
肩痛くなっちゃって、こっちに力が入れると、もうズキって痛むの。だから手洗う時とかの、なんかその、
はいはい、
プッシュ、石鹸をプッシュする時のそのプッシュで痛いのも。
それはもはや四十肩とかではない感じします、ね。
そうそう、なんか本当に痛んじゃってて、これはいかんなと思って、で、こういう症状がありますと。で、
はいはい、
で、一回ちょっと配信でもそういう話をして、そしたら多分それは、うんうん、肩じゃなくて、おそらく、肩甲骨とか、まあ、腰とか、そっちの筋肉が痛んで連動して肩がおそらく痛くなってるからっていうので、だから、背中とか腰とかのストレッチをしたのね。
ほうほうほう。
それをやってみたら、ほぐしたり、ストレッチとかしたら治ったから、ああ、そうだ、こういうのだったんだっていう。で、それで改善した、こういうことをやったら改善しましたっていうデータも入れて、 で、で、これこれこういうことになってます。で、こっちこうやったらこれ改善されますっていう。これは何が原因で、なんか対処法ありますかって言ったら、あ、これはおそらくこういうので、こういう原因が考えられます。ブワーって出してくれて。
すごい。
で、さらに、あ、そういえばなんかこれもあったら、あ、じゃあもう、で、こういう、これをとりあえずこれやってみたらどうですかみたいな感じで、うんうん。あ、でもなんかとりあえず、これこういうので、こういう症状があります。あ、だったらこれですね、みたいな感じで、だんだん原因が絞り込めてきて、データ入れてったらどんどん絞り込めてきて、じゃあその時に、対処しましょうって、だいたいね、それの原因が、うんうん、マットレスが、硬すぎるっていう。
こう、あれ、ふかふかだ。
でも柔らかいんだけど、もうちょっと、まあ、ある程度、まあ、安いっちゃ安いんだけど、分厚くて、うんうん、まあ、そんなに、前は布団が柔らかくて沈みすぎて床を感じるっていう原因だったから、はいはい、ちゃんと極厚で、ちゃんと、まあ、なんだろう、沈みすぎないっていう、ちゃんと床を感じない、マットレスを感じるってやつを買ったの。そしたら、そのマットレスがどうもね、硬すぎたみたいで、
それはそれで。
そうそう。そしたら肩甲骨がどうもなんか沈んでないらしいんだよね。寝てるとき
に。あ、こう、ちょうどいい感じにフィットしてない。
そうそう、フィットしてなくて、その浮かび上が、なんか浮いちゃってるところで、肩甲骨に負荷がかかっちゃってるっていうのがおそらく原因だっていうのはチャット GPT が判断したの。うん、だから、そうそう。で、それの対処法としては、タオルを、背中とかに敷きましょう。例えばなんか肩とか首とかの原因もあるから、首と枕の間のところにこの、タオルを敷いて、そう、そこの隙間をなくして、負荷を軽減させる。で、肩甲骨に関しては、肩甲骨って、真ん中、空いてるじゃないですか。空いてるというか、ちょっと凹みありますよね。
はい。
その凹みのところで、凹みがあることで両サイドに負荷がかかってるから、この負荷を均等にしましょう。なので、その背中のところの縦のところに、タオルを、当てて、その隙間を埋めてくださいと。で、あと、もう一個は腰。腰を寝てるときに、まあ、お尻から、肩にラインで、ちょっと腰浮くじゃないですか、寝てると。お尻があるから。そこの隙間も埋めましょう。ということで、今、首と、肩甲骨と、腰のところに今、タオル敷いてるのね。タオル敷いて、隙間を埋めるっていうので、ちょっと、まあ、藁にもすがる思いで、やってみたわけですよ。
うん。
治りました。すげえと思った。
すごい。おめでとうございます。
もう、ドンピシャで原因それだったね。すごかった。
こんなしっかり治るんですね。
いや、あれだから、こいつのデータの蓄積量どうなってんだろうっていう感じで思っちゃった。いや、有料会員というか、金出してね、それこそ人生のマネージャーにしてる会あったわと思った。
確かに。ちゃんと出してるだけ。
うん。いやね、本当にね、昨日もね、ちょっとね、友達と飯食いに行って、なんかその時に、ね、はいはい、その話題をしたの。お前、はい、AI に支配されてんじゃねえかって言われちゃって。
あぶ、やりすぎも良くない。
いやいやいや、でも頼れるものは頼っとくべきよ。
頼れるものは頼
るべき。アドバイザーっていうか、まあネットで検索する中で、そこでいろいろとやっぱその、解決策っていうのが多分うまく AI が判断してくれてるっていうので、いや、ドンピシャだからさ、すげえなと思いながら。
確かに。
以前もね、なんかちょっとやる気が出ないっていう時も、なんかじゃあこれ、こういうのが、おそらくあなたの性格上、こういうことが原因になってて、スタートを踏み切れなかったりするので、じゃあ、そのスタートのハードルを下げましょうみたいな感じで、こういうことでやってみましょうって言ったら、もうそれがもう、ドンピシャ。
まあ、向いてるっていうのもあるのかもしれない。結構相性がいい。
そう。ほんと楽よ。マジで。
確かに若干支配されてきてる感もあるけれども、気持ち、乗せてるならいいのかなと私は思います。
いや、なんかね、やっぱその、やっぱ人間の時間有限だからさ、その中で、まあ、病院とか行ってても、まあなんだろう、合ってるかどうかもわかんないし、セカンドオピニオンとかもあったりもするから、その時間とかでも一応なんかその、ちょっと前段階で、解決できるんだったら解決したいしっていう。でも、知識ないから、一応、提案をしてもらえるっていうのは。で、それは当たるかどうかわかんないけどね。で、実際やってみたら当たってるわけだから。
案を出してもらえれば、まあまあ自分でできることを試してみて、その中に合うのがあればちょうどいいですもんね。
そこで、原因を追求していく。だから困った時はね、ほんと相談してる今。 今日もね、今朝やったもん。なんかその、ゲーム配信、そう、ゲーム配信、ゲーム配信をちょっとまたやりたかったのね。で、
はいはい、
レトロゲームを、ちょっとやろうっていう話になってんの、うん、今ね。ゲーム配信で、ちょっとレトロゲーム、プレステ2のゲームをやろうっていう。
おー、はいはいはい。
なんだけど、なんかその、今まで PS3、PS5 とかいろんなゲームは配信できたんだけど、うん、PS2 だけなんかできないの、なんか。さっきやったら。画面映んなくて、あれと思って、まあ、聞きましたよね。
聞きました。
うん。
ちょっと。
そう、もう全然わかんないから、でもいろいろちょっと原因をしらみつぶしにやって、多分ここだなっていうのはわかったの。で、うん、ここ、おそらくこれでいろいろやって、ここでやって、で、こういう時はこういう症状が出て、で、うん、こういうことがありましたんで、で、だったらこれはどうやったら解決しますかねって言ったら、いろいろちょっとやってたら、うん、あ、じゃあ原因はそこですねって。で、おそらくその機器があるんだけど、その機器が、おそらく PS2 の、言ってみればその出力に対応してない。
今
までは PS3 まで、3だったかな、なんかちょっと他のやつはできてたんだけど、PS2 までのちょっと古いやつは対応してなかったみたいで、今まではセガサターンまではいけたんだ。
セガサターンって3より前ですか？後ですか？3
より前だね。だってあれは PS2 の時代だから。
ほうほうほうほう。
で、セガサターンはまだいけたのよ。確かね。あれで配信できてたはずだから。できてたんだけども、この前 PS2 をやったら画面が乱れちゃって、で、これがおそらくレトロゲのその PS2 の出力に合ってないっていうので、はい、だったらそのレトロゲ用のなんかコンバーターみたいなのがあるから、それを買い、もう、ミスのことはいろいろ対策はあるんですけど、おそらく安上がりになるのはこれです。これを買った方がいいですっていうので、
安上がりなの。
早速買いましたもん、さっき。
コスパ重視、コスパ重視。
ちゃんと、で、値段に応じての、提案もしてくれるんだ。どれと、一応、ラインナップとザーって出してくれるから。
はいはい。
で、この中で、どれかを買えばいい。けれども、なんか一応、いくつかあるんだけども、
うん、
まあ、本当に最安値はこれなんだけど、おそらくここ変えたところで多分変わんないだろうから、だったらこっち買った方がいいですっていうかね。
はい、はいはいはいはい。
ちょっと値段は、こっちよりかかるけども、おそらく原因はこっちなんで、こっち対策するよりはこっち買った方が安上がりです、結局はっていう。
最終的にはねっていうやつね。
そうそうそうそう。
買いやすだけじゃなくて、ちょうどいいやつまで教えてくれるんですね。
ビロちゃんやってみなって、マジで。飛ぶぞ。
いや、なんか、入れてはいるし、たまに使ったりはするんですけど、
うん、
なんかついつい、よく使うのが、
うん、
食べ物のアイデア。
あ、そうそういうので行くでしょ。だから、おかずがこれとこれ。
そ
う。これとこれ残ってる、おかず、冷蔵庫にこれとこれ残ってます。
そうそう。なんかアイデア。
本日の献立ありますか？だから、ね、しかも、ログインとかしてるから、自分のデータの蓄積がされるわけよ。はいはい、あなたはどういう発言をして、どういう生活をしてて、どういう傾向がありますかっていうのは自分のアカウントに全部紐付けされてるのよ。
確かに。
で、なってくると、そう、自分好みの、自分向けのアドバイスしてくれるの、あいつは。
おー、ね、賢い。
うん、だから僕も、なんか、いろんな、それこそ、いろんな項目で、なんか項目ごとになんかいろんな、今日はなんとかの話とか、これ、晩ご飯とか、無気力対策とか、あと、なんかね、スケジュールとか、時間がない時の対策とか、いろいろタグがあるんだけども、その中で、別のタグで話してたことがなんか、バーって、急に出てきたから、あれ？なんかタグごとに、質問って、別になってんじゃないですかってその時質問したの。なんだよ、別のところで、会話してたことがこっちに反映されてんですかって言ったら、
うんうんうん、
もう今このチャット GPT は、あなたの、アカウントに関しての、なんか情報は全部そこで質問したこと全部ここに統合されてるんで、だからあなたはこういう性格で、こういうことが好んでて、こういう話をして、こういう、仕事もしていますっていうことは全部こっちに、反映されてます。その上で、私は提案させていただいてますっていうので。
すごい
でしょ。
うん、半分くらい支配されてる感が増しました。
だから僕は今、まあ、有料会員で、月3000弱とか払ってんだけど、はいはいはい、いや、その価値は十分あると思ったね。めちゃめちゃ扱ってるもん。
確かに。金額だけ見るとちょっと高い感じはするけど、使用頻度とかこう使ってるこの感覚で言うと全然安いもんってことですもんね。
だからコストとか、だから なんだろう、発注って考えると、
はいはいはい、
結構その出すから、だからコエンタもそうだけど、コエンタの予告文明、はい、今それだよ。
確かに。
予告文明全部AI だよ、あれは。
もうもうもう。
申し訳ないけど。
もう。ならぬ。うん。ポップな感じに仕上がってる。
だって僕が書くと、僕の方が機械じゃねえかっていうような文章を書くの。なんだけど、でも、機械的にはなるのよ。なんだけども、もっと砕けた感じでカジュアルに書けますかって、あいつの方がよっぽど血通ってるわ。チャット GPT の方が。僕なんかよりよっぽど血通ってる、本当に。いい文明書く、考えるもん。ポップな感じで書くの。
絵文字とか使って。
そうそうそうそう。僕こんな絵文字使ったことないですよ。こんな絵文字が存在してることすら知らなかったんだから。
あ、かわいい、こんなのあるんだ、
みたいな。あるんだ、みたいな。すげえなと思っちゃうから。
やっぱ時間は有限ですからね。
そうそう、使えるものは使えるものは使う。ただでさえ僕はその文面とか考えるので、うん、それがネックになって、ああ、もう明日しよう、明日考えようとかなっちゃうから。
わかります。
でもその場でパッてやって、パッて出せるから、うん、だからみんなも多分、この放送の後でポッドキャストとかで今聞いてる人もいるかもしれないけどもね、うん、ポッドキャストにさっさとあげたいんだけど、その文面考えられてないからあげるの遅くなったりもすんの、やっぱ。うん、どういう内容、どういう内容の告知にしようかなとか。うん、でも今回の話した内容、いろんな内容を話したけど、それをいろいろ箇条書きにして、じゃあどういう予告にしようかっていうのも作ってくれるから、う
ん、おー、賢
っ。しかもブログにやるよとか、ツイッターとかで告知するんだから文字制限あるから、その中でどういう告知するかとか、うん、全部やってくれるんだぜ。すげえよ、
すごい、
コスパ
賢い子、
うん、コストカット、まあコストカットじゃない、時間カット、タイムカット、なんかその本当すごくいい、いや、うん、3000円以上の価値あるよ、本当。
確かに。結局それを自分でやって 時給に換算したらもっと高くなっちゃいますね。
そう、外注みたいなもんだから、外注してちょっとすいません、うんうん、ここで文明考えてくれますかって、じゃあ何百円でも最低の何百円とかかかるよ、うん、1000円とかかかると思うけど、うんうん、それ考えりゃもう明らかに僕は元取ってるよ。そう考えるよね、
発展的にはすごい。そう、
外注って考えれば全然 OK、 マジでコスパ良すぎるもん。
すごい。上手にって言ってい
い。なんかめっちゃ活用してるでしょ、なんかね。なんか、うん。なんか頼りじゃないんだよ。本当になんか自分の中の保管、うん、これやりたいみたいな感じで。
はい、自分で、でも時間限られてるから、自分で全部やる時間はないけれども、そうそうそう、ここだけやってもらえれば楽だなっていうところを外注してるってことを考えれば。
そう、分担作業を AI に任してるみたいな感じで。大元のところは一応データはこっちで用意してるから、じゃあこんな感じのこれを踏まえた文面考えてくれるっていう感じで。
うんうん。
とりあえず適当に、ちょっと予告作っといてじゃないんで、ちゃんとこっちはこっちでちゃんと考えてるから。で、
箇条書きだ、伝えてるから。箇
条書きなんだけど、これをうまい告知に落とし込んでくれるのよ、AI は。
あれですね、なんて言いますかね、漫画家のアシスタントとか、テレビ局の AD さんみたいなポジションになってる。
そうもう。なんかうまいぐらいに、だから、こういうのを作りたいんだってさ、ちゃんと形にしてくれるっていう。うん、
はい。
ありがたいね、ほ
んと
に。
やっぱちゃんと自分でやりますもんね。
そう。だからまあ、ちょっと前回の時ね、ちょっと、前回お便りとか紹介しちゃって潰れちゃったけども、ちょっと、はいはい、じゃあ AI に、それこそチャット GPT に、はい、台本書いてもらおうかっていう話だって、台本は準備してたんだよね、あの時にね。
してました。う
ん、まあ、確かに、じゃあちょっと台本ね、AI くんね、ちょっとね、2作品作ってもらったの。
2作品
で、1作品目は、普通にちょっとギャグっぽい感じで、はい、ライトな感じなんだけど、それこそ
テンポいい感じ、
そう。また久々ですよ、明智コロクロくんと小森くんシリーズをちょっと作ってもらったの。
お帰りなさいませ。
そう。明智コロクロがこういう設定で、小森くんがこういう設定なので、で、こういうのでちょっとボイスドラマちょっと1本作りたいですっていうのをやったら、バーって短時間のやつ。
うん、
で、じゃあギャグ寄りだったから、以前みたいにちょっと殺人事件ものを作ろうと。
はいはい、ちょっとミステリアスな感じ
で。ミステリアスな、うん、前編後編のやつ、以前のスタイルとかを AI でできますかねっていうのでやって作ってもらったの。
はい。
ちょっと限界を感じたね。
ミステリーはまだ早かった。
ミステリーちょっと早かったな。
彼なのか彼女なのかわからないけど、ちょっと彼女にはちょっとまだミステリーは早かった。
そう、ビローちゃんには最初ちょっとよくわからない。いや、これあり得るんじゃない？いや、違う。これが、こういう殺人で、これで人は死なんだろうって言われたら、ああ、確かにっていう。間違ってた。
そう。もらった時に、いや、まあ、なくはないかって、よく話を詳しく聞いてみた。うん、そっちでは死なない
と。そう。死なないっていうのをビローちゃんようやく理解して、僕も読んでて、おお、殺人が起こった、これで事件、どういうことみたいな。で、最後、解決編のやつを説明されてても、ずっと頭の中にクエスチョンが起こって、ちょっと待って、ここで、これで人が死んでるんですよね。あ、そうです。それで、もう自信満々にチャット GPT 言ってくるわけよ。 そうです。ここで、あ、ここで、あ、この人は死んでますって、こういうトリックで、これトリックでっていうので、で、それで、ちょっと僕が返したんです。いや、ちょっと待って、これ、じゃあ人死なんすよね、みたいな感じで。
これじゃあ人死なんすよねの会話もおかしい。
死なないから、ちょっと別の方法で死んだことにした方がいいんじゃないっすか、みたいな。たら、チャット GPT でも、クルッて手のひらからさ、あ、まあ、確かにこれだと人は確かに説得力ないですね。ちょっとわかりました。じゃあちょっと別の方法で、死んだことにしましょう、つって。で、それを元に考えるんだけど、またちょっと無理があんのよ。
やっぱりちょっと、ミステリーはちょっと高度だった。さすがにちょっと無理が。
そこで死ぬのは無理だから、ちょっと別の要因で死にましたっていう感じにして、で、これならどうですか？納得ですよって言うんだけど、僕もそれ読んで、いや、ちょっと待って、そこで、それがそこにあるのはおかしいし、まずなんでそれやってて、それによって殺す、死ぬことになるのっていうのを言ったら、ちょっと保留でっていう。ちょっと保留。ちょっと、ごめん。いい、チャット GPT も、いい、ごめん、いい作品作ってくれたら分かってんだけど、ちょっとね、ごめん、気まる、ちょっと人が死ぬって、人が死ぬ、なんか、ちょっとね、多分ね、スペランカーかなんかのキャラクターを想像してんのと思った。こんなもんじゃ人死なん。
やっぱりミステリー作家とか推理作家の方々ってすごいんだなっていうのを改めて感じたということで。
正直ね、時間はかかったけど、僕の方がまだマシなもん作ってたよ。まだそれだったら。殺人事件に関しても。まだマシなもん作ってたと思って。
やっぱり得意分野、不得意分野があるということで。本当の方で。
そう。ただ逆だったらいける。ちょっとした、軽い事件。申し訳ない。ちょっと今まではね、コロクロさんとかはね、ちょっと殺人事件扱ってたけど、しばらくちょっと AI はね、ちょっと逆寄りになりと思います。
そうそうそう。いやいや、ポップな感じで。明るくいった方がいいかもしれない、ね。
そう。なんかちょっとね、スケールがショークなるかもしれないけど、新シーズン、
新シーズン、
なんだ、機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダム、ジークアクスじゃなくて、別世界線のコロクロ君だと思って。
一回、イフに行ってもらって。
イフだな。
イフってもらって。
世間はジークアクスだよ。別世界、平行世界っていうか、別世界の、もしかしたらイフの世界のっていう、こういうのはありなんじゃねえのみたいな。
あ、ありですね。そっちに、舵を切りましょう。
そうそう。こんな感じでやっていければなと思いますんでね。ぜひとも僕来たけど、次回の時はちょっとね、まあ、お便りとかもね、全然、お待ちしておりますね。
お待ちしております
。送ったら、ボイスドラマなくなるから送んないよっていうことじゃ、全然 OK なんでね。
気軽に。送っていただいて。
聞いていただければ OK でございます、はい。ぜひともお待ちしております。感想とかでもね、紹介させていただきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
前回語りすぎただけですかね、我々が。
そう。なんか気づけば熱が入っちゃったなーっていう感じで。
はい。大丈夫でございます。いっぱいください。
なんか、ね、久々になんか、あの時は声優業界の話したなーと思ったけど、まあでも最近どっちかっていうと僕はライバーの世界に行っちゃってるからさ。
ああ、そうですね。いやー、ライバーもいろいろなんかあるなって、やっぱり、なんですか、私もこういう活動してるせいか、なんていうんですか、こう、SNS 上でやたらと出てくるんですよ。
ああ、そうでしょ、
やりませんかみたいな。
そう。いや、来る。僕は、事務所所属してんのに未だに入りませんかって来るから、いや所属しとるっちゅうねん。
すごい通知来るんで、あ、今こういう感じになってるんだなーっていうのを見ながら。
そう。まあ、ただ、まあ、そう。
ね。
まあ、今、ライバー事業がね、ちょっとなんだろう。まあ、若干今ね、まあ、また声優業界とはね、レッドオーシャンになってるから、もう、もう正直ね、僕も乗り遅れな時期ありますよ。ただ、活動っていう場は与えられてるし、別に騙すっていう感じではないから、はいはい、普通にそこ在籍してる。まあ、特にやることないからっていうのもあるんだけど。なので、今そこでちょっと活動して、なんかちょっと、なんか糸口というかね、これからの自分の、なんかなんだ、情報発信とかの足掛かりになればいいなっていう感じで、いろいろちょっと模索してるから、まあ楽しいですよ、やっぱね。
いいっすよね。でも、まず喋る場があるっていうのがいいなって、個人的に思います。喋りたい。
そこなの。だって、僕ら、言ってみればさ、今までだったら、講演会だったら月2回じゃない。足りんって、本当に。毎日言いたいことあるの。言いたいことあるんだけど、なんか場所がないと喋れないし、で、聞いてくれる人がいないと、寂しいのよ、やっぱね。
ちょっと寂しい。
そう。
だから、やっぱりそうですね。ラジオとかナレーションとかのもしかして実は好きなのかね。アニメの方が好きですけど。でもなんか結局喋りたいっていうところを踏まえると。
僕、 やっぱ喋りたいんだろうなって思う。まあ芝居も面白いんだけども、どっちかっていうとラジオとアテリコどっち、まあアテリコもちょっとやりたいなと思うけど、ずっとやりたいわけじゃないから、どっちかっていうとこっちだな、僕はやっぱな。
いや、もう、仕事としてもらえるんだって、アテリコはもう、コードにしながらやるんですけど。
やるやるやる。
やるんですけど、
でも、
あの、どっちに転んでもなんですけど、喋りたい。
喋りたいよね、やっぱり。このエピソードを喋りたいっていうのがあるんだよ、やっぱ。こんな面白いこと。
キャッチボールでもいいけど喋りたい。
こんな面白いことがあったんだ。もっと、あの、これを共有したいし、なんか、共感してほしいっていうのがすごいあんの。なんだけどもちょっとね、その場、だから声優とかやってると当てりこで完結するから、
うん。
うん。で、あの、台本もらって芝居して、あ、お疲れ様でした。喋りたいってなっちゃうの、やっぱ。うん、エピソードがあるから。まあ、で
も役に入り込めるのもいいなと思うんですよ。それはそれで楽しいし。
それはそれで楽しいの。
それも好きなんですけど。
僕もやっぱセリフ枠とか好きだから、セリフ読むのも楽しいからっていうので。
楽しい。
あるんだけども、それはそれ、これはこれなの。
これだってわかります。うん、あの、すごい欲張りなのもわかってるんですけど、やりたいのどっちもってなりません？
そうだから今ね、ライバーの方は、はい、あの、ちゃんと固定の、あの、リスナーさんついてるから、うん、だから喋りがいがあるんだよね。聞いてくれてる人が。まあ、でもやっぱ最初苦労したよ。半年くらいお客さん全然来なかったから。
やっぱそうですよね。
その苦労だからもう、よく言われるんだよ。いやー、なんか、なんとかさん、まあ、そのライバー名で、なんとかさんってすごい、うん、あの、固定ファンとかついてて、いいなって、うん。バカ野郎、俺半年くらい一人もいなかったんぞ、人へっていう。で、
頑張っとんねん
の。頑張って、いつの間にかなんかちょっとすごい気の合うリスナーさんがいて、うん、そっから一人増え、二人増え、で、そっから連なっていって、いつも常連さんがいるみたいな感じになったから、一年くらいかかってるぞ、やっぱなって思ってる。
まあ、やっぱ、スタートから考えるとってことですよね。
そうそうそう。最初から、だから、継続は力なりとは思うね。で、まあ、うん、最初からね、スタートがバーっていける才能はあると思う。あの、そういう方法もあると思うんだけど、長続きしないからなと思って。
どんどんって感じですもんね。ちょっと言い方悪いですけど。まあ、ちょっとずつ当たってった方が地盤がしっかりしてる分、長く続くのかなと思う。
に行くとね、あのファンも増えるんだけど敵も増えるのよ、やっぱね、やり方強引だから。でやっぱそこで、でそうなってくると期待値も上がっちゃうし、でファンの人たちもこんだけやってんのにリターンないんかいっていう、そこでちょっとその期待を裏切っちゃうと一点アンチになっちゃうから。
そうですね、なんかあんまり危うい感じはしますよ。
危ういの、本当に。だから危ないから、僕はそういうのめんどくさいから、だってやりたいことそっちじゃないから。
確かに
僕は喋りたいの、喋る場が欲しいのっていう、だから、うん、だからそういう地盤固めだから、もうコツコツコツコツ行くしかないなと思って、で、今、状況になってるから、絶対しがみつくよ。配信時間とかもね、しっかりとノルマは達成して。
ギリギリだとか。
そうそうそう。そこからまたちょっと発展していければなと思ってます。ぜひとも。まぁ、あ、ちょっと、何をやってるかっていうのは告知しないし、向こうの人も、なんかちょっと最近、なんか異様に押してくれる人がいて、なんかこっちのラジオの話もしてんのね。なんだけど、いやちょっと名義違うから、ちょっと告知はできないから絶対に教えないし。
確かに。
こっちが
もうちゃんと割ってるのいいなって思います。
そうそう。まあちょっと言っちゃ悪いけど、こっちが有名になるかはちょっと、まあ、正直微妙だから何が起こるか分かんないけども、確率的には非常に低いから、でも正直僕の喋りたいとこだからな、ここはな。
そうそうですね。うん、やりたいことやってるところ
です。やりたいことやってるし、まあ聞いてくれる人が楽しんでくれればな。まあなんかポッドキャストもね、反応とかあったりもするから。
あ、そうなんですね。嬉しい。
聞いてくれる人が少しでもいるんだったらね、どんどん続けていきますから。うん、男性の人もこれからも楽しみにしていただきたいなと思いますから。はい、
あの、増えへりはしてますが、なんとかここで落ち着いて頑張って
まあね、ぜひともね、今後もね、期待とか、ここがコエンタが盛り上がってほしいと思う人は、どんどん告知じゃないけど、周りに広めてください。
はい、
ぜひ、別に僕は皆さんに何も求めません。なんか金出してくれとか言わないから、僕ら勝手にやるから。で、聞いてくれる人がいたら、僕ら勝手に喋りますから。
ずっと喋ってますから。
うん、そうそう。で、そこでなんか話題振ってくれたら、その話題も喋るんで、ぜひともやってくれればな、という。はい、いやでもね、本当にね、推しとかが来るとね、慣れないなと思うね、やっぱり。
でも確かに私まだこうなんかちゃんと推しですって言って押されたことがないからなんとも言えないけど。
いや正直ね、プレッシャーマジで。いや僕にそんな価値ないから、気楽に行ってっていう、もうどんどんさ、なんか怖いぐらいにさ、なんか投げてくるから、投げ銭みたいなやつを。
はいはいはい、は
い。いや落ち着いて、いいのよ。落ち着いて、お金は大事よっていう。うん。もう別にそんなにね、大丈夫大丈夫っていう。僕の話はいつも来て、 聞いてくれりゃいいから。あと配信するから、落ち着いてっていう感じで。
じゃあ、すごい失礼な言い方ですけど、うん、夜の世界向いてないタイプです。
向いてない。無理無理無理無理。僕はそんな責任を負えません。もう、パッパラパな人間なんで、僕は好き勝手自由人、フリーマンの方がいいです。本当に。だから、そういう感じで、コエンタの方も楽しんでいただければと思います。うん、さあ、そういうわけで、そろそろお時間となってきました。はい、今回の週、放送も以上となります。また次回はですね、ワロップ放送局さんの方でですね、放送になりますので、お楽しみ。それでは皆さん、良い週末を。